始めてみませんか？俳句のある生活。市は俳句のユネスコ無形文化遺産への登録を目指します。問い合わせ、文化交流課、電話 229621、ファックス 229694。感性と美意識を育む。国内外に多くの愛好者を持つ俳句は、子供から高齢者まで、誰でも楽しむことができる裾野の広い文学形式です。俳句を読むという行為は、特別な道具や専門の知識を必要としません。自然と共生し、身近なものに心を動かすことで生まれる、まさに日本人の感性と美意識を体現するものと言えるでしょう。季節の移ろいに心を寄せて、自然を身近に感じ取り、心の動きを感じながら俳句を読むという習慣は、現代に生きるすべての人の生活に、ゆとりと人間らしさを呼び起こすものではないでしょうか。ユネスコ登録を目指して、松尾芭蕉のふるさとである伊賀市では、俳句を次世代に継承し、人類が保全すべき文化的価値を持つものと考え、その必要性を国内外に発信する方法の一つとして、ユネスコ無形文化遺産への登録を目指し、取り組みを進めていきます。今回は俳句について、その魅力や始め方などを紹介します。写真が2枚掲載されています。市内各所で句会が開かれている様子です。写真終わり。わずか17音とキレの余韻が織りなす俳句の世界。世界一短い詩。皆さんご存知の通り、俳句は575の17音律で完成する世界一短い詩です。と話すのは、俳句雑誌山眉を主催する俳人の宮田正和さん。17音の中に、息を継ぎ、間合いを取る、キレが存在し、キレは余韻を作り出します。言葉と言葉の間の何もない空間を味わい、空間があることによって、大きなものを伝えることができる詩の形と言えます。キレとは、や、かな、けりが代表的なキレ字ですが、その他様々な言葉、音で切れ、間合いが生まれる、俳句の手法です。句の中にキレがあることで、読み手に想像の余地を与え、句の中に引き込みます。キレが俳句の広がりを生み出していると言えるでしょう。日本語の特徴が生きる。日本語は漢字やひらがな、カタカナなどの複数の文字で構成される世界でも珍しい言語です。宮田さんは、日本語特有の文字の構成によって俳句は成立するのではと感じているそうです。また最近、外国語で俳句を読む国際俳句などが教育にも取り入れられていることを受けて、外国でも俳句の表現の幅広さが理解され、認められてきたのではないでしょうか、と話されます。変化し続ける俳句文学と解釈。芭蕉さんが伊賀で生まれたことは皆さんもご存知かと思います。芭蕉さんは江戸時代に庶民の遊びとして流行した俳諧、連歌の芸術性を高め、連歌の中の最初の句、発句を俳句として独立させました。戦後には社会性俳句、社会性のあるテーマや素材を歌った俳句が流行しましたが、社会の情勢とともにその風潮も落ち着きを見せ、時代とともに読まれる俳句も変化していきました。俳句を始めた頃は、社会性俳句を読む結社、句会を開催する団体に所属していた宮田さんですが、その結社が解散した後、自ら結社を立ち上げ、活動を続けてきたそうです。私はこれまで50年近く俳句に携わってきました。 俳句には長く続けることで次第に理解できるようになることがあります。一生勉強の奥が深い文学。宮田さんは一つの句に対する思いの変化を松尾芭蕉の句、古池や川津飛び込む水の音を例に挙げて次のように話しました。この句の見解に静寂を詠んだ俳句だという説があります。目に見える古池とカエルのいる風景に加えて水の音を言うことで、カエルが古池に飛び込む前後に存在する静けさを伝えているという解釈です。この句を知った頃はただ水の音を表現しただけの句と考えていましたが、今はなるほど、この解釈が当たっていると思います。また宮田さんによると、この句は最初山吹やで始まっていたそうです。山吹は鮮やかな黄色の花です。それでは賑やかすぎて普通の俳句になってしまうと芭蕉さんは思ったのではないでしょうか。最終的には古池やとし、池を包む静寂そのものだけを言う句になっています。このように言葉と言葉の間の何もないものを鑑賞することができる、良い俳句はそういう作りになっていると最近になって感じます。俳句はわずか17音で完成する詩ですが、鑑賞する幅が広く、理解したと思っても次々に表情を変えていきます。俳句は一生勉強の奥の深い文学だと宮田さんは話しました。写真が1枚掲載されています。俳句雑誌山眉を主催する宮田正和さん、毎年芭蕉祭で披講される芭蕉県営俳句の選者でもある。写真終わり。良き指導者や仲間との出会いが継続や上達につながる。句会で楽しみながら腕を磨く。宮田さんにこれから俳句を始めたいと考えている人は何をすればよいですかと尋ねたところ、ぜひ句会に参加してもらいたいと思いますという答えが返ってきました。句会とは指導者を含めた何人かのグループでお互いの句を鑑賞し合う会のことです。句を作り、その句を評してもらうことに加え、人の句を選ぶことも鍛錬になるのだそうです。句会の流れ。1、参加者が句を提出する。なお、その場で作ることもありますが、ほとんどの場合、事前に作って持ち寄ります。2、すべての句の中から名前を伏せた状態で、指導者と参加者が気に入った句を選ぶ。3、選ばれた句について指導者が公表をする。宮田さんは、私も最初は一人で俳句を作っていましたが、やはり独りよがりになってしまうので、第三者の目が必要だと感じています。良い指導者、自分に合うと思える指導者を得て句会に参加し、人の俳句を読んで理解することが進歩につながりますと話します。選ぶ力と作る力は車の両輪と同じ。句会に参加して句を選ぶ行為の大切さについて宮田さんは、句を選ぶ力と作る力は車の両輪と言われていて、片方だけ上達するということはまずありません。人の句がわからないと自分の句を作る力は養われないでしょう、と選ぶ機会を持つことの必要性を語りました。伊賀市内でも句会を行っている団体が多数あります。地区市民センターや公民館などでも句会が行われていますので、近くの施設で参加してみてはいかがでしょうか。また、市内の結社に連絡することで、初心者が参加できる句会を紹介してもらうこともできます。俳句を始めたいという人の来訪は、どこの句会でも歓迎されるのではないでしょうか。文字を整える過程を大切に。宮田さんは、俳句を楽しむための手法について、 俳句の雑誌に投稿したり、インターネットで俳句を投稿するという手段もありますが、やはり句を読んだら俳句帳、俳句を綴るノートに書き込み、記した後も修正を重ねて文字を整えるという作業が大切です、と話しました。言葉に興味を持つことが俳句を作る力を養う。俳句作りのコツは何ですかと尋ねると、宮田さんは俳句に限らず様々な本を読むことだと言います。いろんな本を読むのが好きな人が基本的には俳句でも上達しているのではないでしょうか。つまり言葉に興味を持つということです。俳句は言葉の芸ですから。日本語には意味が同じでも漢字や読み方の違う言葉が多数あります。それらに興味を持ち、知ることで俳句を作るときに言葉を使いこなすことができるようになります。日本語は面白い言語です。キレという特徴を持つ俳句を日本人はもちろん、外国の人たちにも理解してもらえたら嬉しいなと思います。宮田さんは、ユネスコ無形文化遺産への登録に向けた俳句に対する機運の高まりに期待を込めている様子でした。詩では、芭蕉さんの生誕地の責務として、今後も俳句の啓発活動に積極的に取り組んでいきます。写真説明。昨年の芭蕉祭県営俳句児童生徒の部で特選となった平井光輝さん、柘植小学校5年、特選句、墓石に魂眠る梅雨晴れ間は、柘植小学校で毎年行われる春の吟行の際、小学校の隣にあるお寺で読んだそう。中、吟行、野外や名所などを訪れて句を読むこと。中、終わり、学校の授業や行事など、様々な場面で俳句はいつもそばにあるのだという。写真にコメントが入っています。俳句を読むって特別なことちゃうで。見たまんま、思ったまんまを俳句にしたらいいと思う。写真終わり。市内で行われた俳句入門教室の参加者2人にお話を伺いました。昨年初めて俳句入門教室に参加し、今年で2年目の参加です。芭蕉のふるさとである伊賀で生まれ育ったということもあり、以前から俳句に興味がありました。また最近はテレビ番組でも俳句が取り上げられブームになっていて、素人でも気軽に始められそうだと感じたことがきっかけで俳句作りを始めました。俳句は感性を養うには最適ですし、頭の体操にもなるので、これからも続けていきたいと思います。服部久夫さん、70代、牧山。以前から俳句には興味を持っていたのですが、どんな風に始めたらいいのかわかりませんでした。新聞で俳句入門教室の記事を読んで飛びつきました。今は俳句を作るのがとても楽しく、作っているうちにひらめきが良くなったように思います。妻も一緒に作るようになり、教室には来ませんが、家では俳句を通じて共通の話題が増えました。井岡節夫さん、50代、岩倉。市内で句会を行う結社を紹介します。句会が初めてでも大丈夫です。まずは、はがきに句会に参加したい旨と、住所、氏名、電話番号を明記の上、次の代表者宛てに郵送してください。句会の幹事さんからご連絡くださいます。山眉、主催、宮田正和さん、郵便番号 518-1404、伊賀市中継184番地の2。なお、市内各所の地区市民センター、公民館などで開催。芭蕉伊賀、主催、藤井敦子さん。郵便番号 518-0873。 東上野丸の内39番地の53。なお、ハイトピア伊賀で毎月1回定例の区会を開催するほか、地区市民センターなどでも開催。年輪、代表、西口緑史さん。伊賀支部代表、西田誠さん。郵便番号 518-0022 伊賀市三田911番地の3。なお、上野西部公民館や島ヶ原公民館など市内各所で開催。ありの塔主催、塩田薮浩二さん、伊賀支部長川波陽香さん。郵便番号 518-1322 伊賀市玉滝2827番地の2。なお、永楽館や綾間公民館など市内各所で開催。ユネスコ登録を目指して動き出しました。伊賀市は俳句に関連する団体や自治体と力を合わせ、俳句をユネスコ無形文化遺産に登録し、俳句の持つ素晴らしさを国内外に発信していこうと考えています。これに伴い、7月22日、上野公園内の俳聖殿前にある使用者で、ユネスコ無形文化遺産登録を目指す発起人会を開催し、登録推進のための今後の取り組み方などを協議しました。また、翌日の23日には、ユネスコ登録を目指す記念講演会を開催し、有馬明人さんが、東洋、特に日本の詩と西洋の詩と題して、日本で生まれた俳句の特徴についてお話をしてくださいました。写真が2枚掲載されています。今回の呼びかけ人である国際俳句交流協会会長の有馬明人さんと岡本栄市長。発起人会の様子。左から、現代俳句協会の伊藤正美副会長。岡本栄市長。有馬明人さん。公益社団法人俳人協会の高橋修行会長。公益社団法人日本伝統俳句協会の大久保白村副会長です。写真終わり。